4ページから10ページ。桜井市議会だより。令和7年3月1日発行。ナンバー213。桜井市議会広報委員会。事務局。電話429132。ファックス465930。目次。定例会概要4ページ、議案議決結果5ページ、議案議決結果常任特別委員会6ページ、代表質問7ページ、一般質問8ページから9ページ、特集10ページ、目次終わり。写真、満開の桜、芝運動公園とあり、薄いピンクの花をいっぱいつけた桜の枝です。写真終わり。大事、桜井高校諸芸コース2年、吉岡いろはさん。12月定例会報告。令和6年12月定例会は、12月4日水曜日から23日月曜日までの20日間の会期で開かれ、令和6年度桜井市一般会計補正予算、令和6年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算、令和6年度介護保険特別会計補正予算、条例の一部改正等を中心に審議を行いました。12月定例会、報告案件2件、令和6年度一般会計補正予算1件、令和6年度国民健康保険特別会計補正予算1件、令和6年度介護保険特別会計補正予算1件、条例の一部改正4件、公の施設の指定管理者の指定1件、財産の取得1件、規約の変更1件、訴えの提起1件、奈良県広域水道企業団議会議員選挙1件。行政視察の報告。文教構成委員会期間、令和6年10月9日水曜日から10日木曜日。目的、社会教育施設と部活動地域移行に関する施策検討のための調査。石川県河北市。産業建設委員会期間、令和6年11月14日木曜日から15日金曜日。目的、出雲市で取り組まれている縁結びデジタルプロモーション事業とその情報発信方法に関する調査。島根県出雲市。12月定例会、主な議案議決結果。表があります。議案番号、府企委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第19号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額86,163円、市内で発生した物損事故による車両の破損、承認。法第20号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和6年度桜井市一般会計補正予算第4号、補正額3395万円、衆議院議員選挙費で令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙等所要額、承認。議案第52号、令和6年度 桜井市一般会計補正予算第5号補正額7億1318万3000円総務費一般管理費で令和5年度決算剰余金の財政調整基金への積立金等可決議案第53号総務委員会令和6年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算第2号補正額1億3523万7000円一般被保険者高額療養費で高額療養費の増加にかかる追加所要額等可決議案第54号令和6年度桜井市介護保険特別会計補正予算第2号補正額22万2000円保健福祉事業費で家族介護支援事業費にかかる追加所要額可決議案第55号桜井市行政組織条例の一部改正について令和7年4月1日から本市の水道事業を奈良県広域水道企業団へ事業統合することに伴い上下水道部を廃止し下水道課を都市建設部に移管するための所要の改正可決議案第56号督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について本市の督促手数料について令和7年度以降分から廃止するための所要の改正可決議案第57号桜井市税条例の一部改正について所得税法及び私立学校法の一部改正により所要の改正可決議案第58号文教構成委員会桜井市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について介護保険法施行規則の一部改正による所要の改正可決なお議案第58号各議員の賛否反対、梶結香。賛成、14名。札辻照美、東利勝、土屋康沖、西忠義、坂口豊、大西渉、井戸義美、大園光明、小西誠二、工藤俊太郎、山岡康則、杉山俊和、島岡誠、久保田雄一。なお、岡田議長は評決に加わっておりません。議案第59号、公の施設の指定管理者の指定について、指定管理者の指定の期間が満了することに伴い、次の施設について指定管理者の指定を行う。1、桜井市立図書館、株式会社図書館流通センター、2. 芝運動公園総合体育館ほか、公益財団法人桜井市体育協会。3. 桜井市東老人憩いの家、労働者協同組合、労協センター事業団。4. 桜井市西老人憩いの家、桜井福祉のまちづくり委員会。5. 桜井市北老人憩いの家、豊田老人クラブ先進会。6. 桜井市総合福祉センター、社会福祉法人桜井市社会福祉協議会。7. 敷島学童保育所。8. 安倍学童保育所。9. 桜井西学童保育所。 10、桜井南学童保育所。11、三和学童保育所。12、大福学童保育所。13、長谷学童保育所。14、小田学童保育所。15、牧向学童保育所。16、朝倉学童保育所。17、桜井学童保育所。7から17、いずれも社会福祉法人飛鳥学院。可決。議案第60号、財産の取得について。公用中型バス1台。可決。議案第61号、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更について。令和7年3月31日をもって奈良広域水質検査センター組合が解散されることに伴い、当該事務組合の規約を変更する。可決。議案第62号、訴えの提起について。市営住宅の滞納家賃、家賃相当損害金の納入及び住宅明け渡しを求める訴えの提起。可決。1000第6号、奈良県広域水道企業団議会議員の選挙について。奈良県広域水道企業団規約第5条の規定に基づく選挙。当選。議案議決結果終わり。総務委員会、付託案件1件。令和6年度、桜井市国民健康保険特別会計補正予算第2号、抜粋。主な質疑応答。問い。一般被保険者医療給付費分1億263万8000円とあるが、これは国民健康保険の特別会計への保険基盤安定等繰出金の追加所要額ということか。答え。一般被保険者医療給付費分の1億263万8000円については、財政安定化支援事業として一般会計から保険基盤安定等繰出金として国民健康保険特別会計へ繰り出し、医療給付費分として全額県に納付する。この財政安定化支援事業は、国保財政の健全化や保険税負担の平準化を目的として交付されているが、最終的には保険給付の財源の一部になる。問い。国保加入者は年金生活者や非正規労働者などの方も多く加入しているが、経済基盤の弱い人が安心して医療を受けられるためにも、国保負担の増額を行い、安定した国保財政にすることが求められると思うがどうか。答え。国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げについては、令和6年度の税制改正で、5割軽減と2割軽減について引き上げが行われた。厚生労働省では、令和7年度の税制改正においても、経済動向等を踏まえ、所要の見直しを行うよう財務省に要望しており、今後の国の動向を注視し、適切に対応していきたいと考えている。文教厚生委員会、付託案件1件。桜井市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について抜粋。主な質疑応答。問い。この改正が将来実際に適用された場合、業務の質やサービスの質は維持できるのか。また、包括支援センターの担い手不足の課題は 求められる仕事に見合っていない処遇の低さがあると考えるがどうか。答え、本改正内容は、地域包括支援センター運営協議会において、支援の質の低下を招くことがなく、効果的な運営に資すると認められ、必要だと判断された場合に限り、適用が可能となる。問い、担い手や人員確保を行うためにも、処遇改善にかかる補助金の拡充などを国に求め、職種の機能強化に努めることが必要と思うがどうか。答え、桜井市では今のところ該当はないものの、地域包括支援センターは大変業務が多忙になっており、他市等では離職される方も多いと聞いている。今後は処遇改善等も重要であると考えている。国や県を通じて要望してまいりたい。なお、各委員会の詳細は、桜井市議会ホームページをご確認ください。議会事務局、市役所4階、電話429132で、閲覧も可能です。
代表質問、それぞれ議員の顔写真と二次元コードが添えられています。代表質問、新生自民クラブ、指定地域共同活動団体制度について、東利勝議員、問い、地方自治法が改正され、新たに指定地域共同活動団体制度の創出が規定された。この制度は、これまで自治体が担ってきた公共サービスをコミュニティ組織やNPO 企業といった地域の特定の団体に委ねていくというもので、地域の課題を共有し、連携しながらサービスの提供や課題解決に取り組むというものだが、共同によるまちづくりを目指している桜井市は、この制度をどう受け止めているのか尋ねる。答え、本制度の導入には、指定地域共同活動団体の指定の要件等を条例で定める必要がある。その要件は、地域の多様な主体との連携等により、効率的、効果的に活動を行う、民主的で透明性の高い運営など、一定の考えが示されているが、具体的な内容については、各市町村の判断に、委ねられている。今後はこの制度に関する国などからの情報に注視し、調査研究を行ってまいりたい。その他の質問項目、マイナ保険証について。代表質問、公明党 DX 推進状況について、大園光明議員。問い、国は令和7年度までに自治体情報の標準準拠システムへの円滑な移行を目指しており、計画なくして国の予算は獲得できない。また、市民によって保有情報端末が異なり、そのことも施策推進上考慮が必要である。今後、市民からの申請について、行かなくてもいい申請システム、書かなくてもいい窓口など、いつまでに具現化していくのか、また職員研修は階層別で行うべきだがどうか、デジタルデバイドについても対応が必要であり、市の DX 進捗状況はどうか聞く。答え、満足度の高いサービスを提供するため、自治体 DX を推進することを市民の皆さんにお約束をさせていただいている。今後も自治体として生き残りをかけ、職員一丸となって国の要請に適切に対応しながら、市民の利便性を高め、かつ職員の事務効率化を図ってまいりたい。その他の質問項目、ギガスクール端末の更新について、代表質問、 青垣まほろばの会、桜井市の小中学校の教育環境について、杉山俊和議員、問い、今現在、桜井市の小中学校で使用できない状況にある施設があるのか、修繕の予定はあるのか、また、市内小中学校の体育館や特別教室への冷暖房の導入予定はいつ頃なのか、優先的に取り組んでもらうことはできないのか尋ねる。答え、現在使用を停止している施設は、老朽化による機器の故障及び施設の損傷等により、桜井東中学校のプール及び旧体育館の2施設がある。桜井東中学校は、小中学校適正化の前期実施計画に含まれており、当該事業の取り組みの中で方向性、方針を決めていきたい。特別教室や体育館への冷暖房設備の導入について、特別教室に関しては、令和2年度にすべての学校の音楽室へ、令和3年度からは引き続き理科室などの他の特別教室への設置を順次進めている。また、学校体育館への設置についても、国の交付金等を積極的に活用しながら、早期設置に向け取り組みを進めてまいりたい。代表質問、桜井黎明の会、市民の健康増進について、西忠義議員、問い、第3次健康桜井21計画では、第2次計画の検証で新たな健康課題を踏まえたとあるが、どのような課題があったのか。また、特にどこに重点を置くべきと考えているのか。答え、新たな健康課題については、生活習慣病の改善として、歯と口腔の健康、生活習慣病の発症予防、重症化予防の取り組みとして、がん検診の2つの施策を考えている。歯と口腔の健康は、来年度より歯周病検診を充実させ、20歳から39歳の市民が年1回無料で検診を受けることができる取り組みを実施していきたい。がん検診については、早期発見、早期治療に関する周知啓発を強化していくとともに、令和5年度より、特定健診受診料の引き下げやインターネット予約システム導入等を実施した。来年度は健診の実施方法を見直し、保健福祉センター日だまりでの集団健診を強化していきたい。その他の質問項目、働き方改革への取り組みについて。一般質問。1. 食育と教育について。2. 今後の桜井市の取り組みについて。小西誠二議員。問い。1. 地域の食文化を次世代につなぎ、豊かで健康的な食生活を実現するための本市の計画を尋ねる。2. 市長の公約である日本一住みたい町、桜井市の定義を尋ねる。答え、1、伝統的な食文化の継承について、保育所では行事に合わせて行事食を提供し、その由来や文化を家族で話し合える機会としている。小学校では伝統的な食文化の和食を通して、食事の役割を考える機会を設け、中学校では郷土料理や、年中行事の際の行事食について学習している。また、学校給食に三輪乳麺などを取り入れ、食文化の継承につながる食育を推進している。2. 桜井市が持つ歴史的、地理的な背景を活かし、桜井市を中南和地域の歴史、文化、観光のハブシティとして現代風に蘇らせたい。合わせて 子供からお年寄りまでみんなが安全安心な町、教育、文化、スポーツが充実した町の実現を目指している。一般質問、有機フッ素化合物、PFAS 対策について、梶結花議員、問い、PFAS が全国各地で検出されていることが報道されているが、本市では寺川の立石橋で1リットルあたり490ナノグラムが検出されており、市民から不安の声をお聞きする。本市としても奈良県へ働きかけて調査を行うこと、また発生源の究明を行うことが必要と考えるがどうか。答え、奈良県が行っている寺川の立石橋での水質検査で、国の暫定指針値である1リットルあたり50ナノグラムを超えて検出されている。本市としては、環境部から県の担当課に検査結果への懸念を伝えた上、情報の共有を行い、水質汚濁防止法にのっとって、県が行う水質検査の回数や検査箇所を増やすことなどを働きかけているところである。今後も情報の収集に努め、県と連携して取り組んでまいりたい。その他の質問項目、保育環境の充実について、鳥獣被害や持続可能な農業対策について、一般質問、視覚障害者の同行援護について、山岡康則議員、問い、市長の公約の中に、子供からお年寄りまで、みんなが安全安心な町にとあるが、視覚障害者の方々はどのように位置づけているのか。以前、市外で踏切での人身事故があったが、市からも県と調整し、踏切道に点字ブロックを設置し、視覚障害者の外出を安心できるようにしていただきたいと考えるがどうか。答え、子供からお年寄りまでみんなという中には、視覚障害を持つ方々のことも当然含めて考えている。障害者の方や高齢者の方が移動を円滑に行えるよう、誰もが安心して移動できる街の実現を目指したい。視覚障害者誘導用ブロックの設置が必要な箇所や、その他必要とされるハード、ソフト対策について、障害者団体や鉄道事業者等と意見交換し、検討してまいりたい。一般質問。1、物価高騰による桜井市の考えと施策について。2、桜井市内の子育て支援について。久保田雄一議員。問い。1、現在の物価高騰で日々生活をしていくのは非常に厳しいという声を聞く。このような状況を市として把握しているのか、また市としてはどのように考え、そして施策を実施する考えはないのか。2、現在の桜井市内の子育て支援の現状及び桜井市独自の施策はあるのか。答え、1、市としても物価高騰によって市民生活に大きな影響が出ていると認識している。物価高騰という全国的な課題について、国が示す方針に沿って、国からの補助を活用しながら対応していくのが肝要であると考えている。2、これまで日だまりを拠点に、妊娠期から特に子育ての不安や負担を抱えやすい未就学児を中心とした子育て期までの切れ目のない支援を掲げ、ソフト面の子育て支援の充実に取り組んできた。今後はこれまで続けてきた子育て支援をしっかり継続しながら、限られた財源の中で経済的支援にも取り組みを広げるなど、有効な施策を検討してまいりたい。一般質問。上水道事業の経営状況と 水環境について、工藤敏太郎議員。問い、今年度が桜井市水道事業として最終年度となるが、現在の経営状況や内容をどのように分析されているか。水道事業においては、水道管の老朽箇所更新以外にも漏水対策が必要である。安心安全のための、また将来の水道料金の上昇を抑えるためにも、老朽化水道管の更新や優秀率の向上は必要と考えるが、市長は企業団の理事者、経営者としてどのような経営参加意欲をお持ちか。答え、本市の水道事業は人口減少や節水器具の普及などにより、水道料金収入の約 1% に相当する1000万円程度の減少が毎年続いており、今後もその傾向は変わらないと予測している。また、優秀率の向上は、損失となる水道水を少なくすることで、経費の削減につながり、災害に強い水道の構築にも寄与するものである。企業団経営側の一員として、老朽管の更新による優秀率向上の重要性や意見を発信してまいりたい。一般質問。離婚後の共同親権と親子面会交流等子ども目線での支援について、大西渉議員。問い、民法等の一部改正により、父親、母親双方が離婚後も親権を持つ共同親権を可能とする新制度が2026年までに始まる見通しとなった。共同親権の導入については、家庭や子育てのあり方の多様化が進む中で進めていくべき課題であるが、優先すべきは子どもの利益であり、共同親権の原則に基づいた対応が必要である。市の考えを尋ねる。答え、両親の離婚に直面する子どもの利益を確保するためには、父母が可能な限り離婚後も適切な形で養育に関わり、その責任を果たすことが重要である。今般、法律改正により、両親が離婚する場合の子どもの親権について、子どもの利益を害する場合を除いて、共同親権を指定できるようになり、離婚後も離れて暮らす親が子どもとつながりを保ちやすくなることが期待できる。国の動向を注視するとともに、子どもの利益が確保されるよう取り組みを進めていく必要があると考える。一般質問。1、安全安心な街づくり、防犯対策について。2、地方創生について。土屋康雄議員。問い、1、桜井市における防犯対策についての市長の考えを尋ねる。2、石破首相のもと、内閣には新しい地方経済、生活環境創生本部が設置された。市長は今後の地方創生とはどのようなものになると認識しているか。答え、1、防犯対策は市の優先課題の一つであり、本市では警察署をはじめとする関係団体で構成された桜井市防犯協議会が中心となって活動を進めており、近年多発する特殊詐欺被害をテーマとした自治会や老人会など防犯教室等を実施している。2、地方こそ成長の主役であるとの考えが示される中、新しい地方経済、生活環境創生交付金の有効的な活用方法などを絶好のチャンスと捉え、現在の本市の実情に鑑み、交付金の内容を精査した上で、 有効な施策を検討していきたい。議会の傍聴は簡単です。議会開催日当日に4階の議会フロアの議場南側に設置している傍聴受付台の受付簿に必要事項を記載し、入室することで簡単に傍聴できます。以下の行為は禁止されています。飲食、喫煙、撮影、録音行為、私語、談笑などの議事の妨害になるような行為、その他、市議会傍聴規則の規定を遵守しない行為、本会議委員会の様子は、本庁舎1階のモニターでライブ配信も行っています。本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。各議員の二次元コードからもアクセスできます。なお現在、議会では議会の傍聴がさらにしやすくなるよう、規定の見直しに取り組んでいます。
政治家の寄付は禁止。有権者が求めることも禁止されています。政治家が選挙区内の人にお金や物を送ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止されています。次の1から4まで、および6の項目によって処罰されると、公民権停止の対象となります。寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。公民権停止とは、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること。1. 政治家の寄付の禁止。政治家が選挙区内にあるものに対して寄付をすることは、その時期や名義の遺憾にかかわらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄付をすることも罰則をもって禁止されています。政党、その他の政治団体や親族に対する者、および政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の保証は、禁止の対象から除かれます。政治教育集会に関する実費の保証のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は違法ですが、罰則の対象からは除かれています。選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。2. 政治家に対する寄付の勧誘、要求の禁止。政治家に対して寄付をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で、勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄付を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。3. 政治家の関係団体の寄付の禁止。政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄付をすることは禁止されており、選挙に関して寄付をすると処罰されます。政党その他の政治団体、またはその支部に対するものは除かれます。4. 後援団体の寄付の禁止。後援団体、いわゆる後援会が選挙区内にあるものに対して、花は、供花、香典、祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の 設立目的により行われる行事や事業に関する寄付以外の寄付をしたりすると、その時期や名義の遺憾にかかわらず処罰されます。5. 年賀状等の挨拶状の禁止。政治家は選挙区内にあるものに対して、党令のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞い状等の時効の挨拶状、電報等も含むを出すことは禁止されています。6. 挨拶を目的とする有料広告の禁止。政治家や後援団体、いわゆる後援会が選挙区内にある者に対して主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等に出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し、挨拶を目的とする有料広告を求めることも禁止されており、違反して求めると処罰されます。三内運動の例が簡単なイラストを添えて掲載されています。出典、総務省、平成26年12月号。みんなで徹底しよう、三内運動。送らない、受け取らない、求めない。これらのものも政治家の寄付禁止の対象となります。秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い。地域の運動会、スポーツ大会への飲食物等の差し入れ。お祭りへの寄付、差し入れ。落成式、開店祝い等の花輪。お歳暮、お年賀。秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典。葬儀の花輪、供花。入学祝い、卒業祝い。病気見舞い。町内会の集会、旅行等の催し物への寸紙、飲食物の差し入れ。以上です。